栗野直樹、
井上京介の
二人打ち上げ。確か去年のこのぐらいの時期やったと思うんだけど、
はいはいはい、
去年やったと思うんだけど、その花粉症デビューをして鼻水ジュルジュルのままこの録音してた曲があるのはティッシュ。
ああ、そうですね。いきなり始まりましたね。やっていきますよとかも同じ
で、はい。でね、はい、なんでこの話したかというと、鼻水はまあいいんだけど、花粉症去年になっちゃって、はい、今年ね、はい、目が来ちゃって、目がむっちゃくちゃ痒いの、
はいはいはい。
で、これが花粉症の苦しみかって分かってね、僕こんなの買っちゃったんですよ。
なんすかそれ。
これ。メガネの上からするできるメガネ。
でかい。なんすか。
花粉症対
策。ちょっと音声じゃすごい伝わりづらいと思うんですけど、うん、皆さんメガネの上になんかゴーグル的なやつが装着されてます今。
でもなんかほら、なんだろう、そんなにほら大げさなやつじゃないじゃん。そんな違和感ないでしょ。
かけたら普通っす
ね。だろ？これ意外といい。
街中はちょっと二度見するかなぐらい
です。いやでもほら花粉症の人が今多いからこれしててもね、そんなに恥ずかしくはないからいい。
でもメガネ的なやつなんですね。
そうそう、あとバイク乗るときとかもね、風が入ってこないから。
そうだそうだ、やっぱバイク乗りは花粉大変ですよね、うん、花粉症の人は。
いいよこれ、花粉症の人いいっすよ。
なんか映像じゃないから全然わかんないですよ。
そっかそっか、
なんかシナバンとかなんかそう言わないと、う
ん、いやなんかまあありますよ今ね。ネットで探せば。
だからメガネの上にからできる花粉。
そうそうそう、メガネの上から花粉って検索した中出てきます。メガネの上スペース花粉。
検索
検索したら出てきますね、いっぱいいろんな種類が。
いやー僕花粉症の人の気持ちが全然わかんなくて。
でしょうね、はい、僕もわかんなかった方ですので、去年やっと分かって、
大変なんだろうなと思うんです
けどね。疑ったもん最初、なんでこんなに目がかゆいって、それ意味がわかんなくて、なんなんやろうなと思ったら、あ、これが花粉症か。
辛そうですもん花粉症の人みんな、
ね、
いや僕もいつデビューするか、 なんかビクビクしてるんですけど、まあ、今んとこ25年間、うん、大丈夫。
25年やろまだ、
はい、
俺30ね今年。
じゃあと5、6年したら来るかも。
あと10年分からん、それ人それぞれだろうね。
いやいや、なんですかね。だから、うん、俺思うんですけど、だからなんかある日突然なるわけないじゃないですか。そんな
ある日突然なるんです
か。いやなんすかね、原因もなしに、
うん、
だから俺はなんか人ってだんだんなんかその花粉を溜め込んでんじゃないかなと思うんですよ、鼻とかに。なんかでその溜まり溜まって、うん、なんかもう体内にもう花粉無理ですってなって花粉症になるんじゃないかなって。
じゃないんだよ。
だからよだれです
。汚ねえな。いや結局アレルギーってその体が異物として反応するから、うん、鼻水とか涙でそいつらを流し出そう、体内から出そうとするから、うん、結局昨日ちょっと聞いた話なんだけど、うん、予防っていうかスギ花粉をわざと体内に、うんうんもう入れといて、それで予防していくっていう方法もあるらしい。
へえ。あ、なんすか、だからいわゆるインフルエンザの予防接種みたいな感じ。
まあね、だから体がそれを異物として捉えないように。
何がきっかけでなるんですかね。怖いな。
なんかよく言うのはなんかコップに水がどんどん溜まってってそれが溢れ出した時の状況って、よくわかんないんだけど。
なんか俺の説と一緒じゃないですか。だから鼻に溜まってるんですよ花粉が、
うん、
花粉だんだんだんだん溜まってって、
花粉自体が溜まるわけじゃない。
だんだんだんだん溜まってってもう溢れ出て花粉症ですってなる。
花粉が溜まるわけではない。
今くり
さあ今3月ですね、
3月です、はい、
卒業シーズンですけど。
ああそうですね。
どう、なんか小学校中学校高校、
はいはい、
どう、あ高校は君卒業してない。
ちょっとそれも僕が言おうと思ったけど。
あごめんごめん、
僕から言うたの。 いやもう皆さんお恥ずかしいことに私はあの 義務の教育しか受けてないものでですね、ちょっとまあ知らない、もうどうでもいいですけどね、これは、
まあ、そこはもう掘り下げない
の、
はい、
まあ、2回卒業してます僕はちゃんと
なんか卒業の思い出とかってありますかね。
卒業の思い出、そうですね、なんかその卒業前は泣きたい願望があった記憶はありますね。
自然にあふれるじゃなくて泣きたいと思う。
卒業式はみんなで号泣するもんだっていうイメージが、金八先生とか見てて、なんかもうなんですかね、もう泣くために泣ける映画見るみたいな。
君やっぱ変わってるやっぱ普通じゃないよ、ね、
考えが気持ち悪いですよね。
気持ち悪いあそう、
きっぱり言われる
から、ね、泣きたい、
もうへ、だからでも、まあ、当日になって別なんかみんな普通だから、あ、泣きてえのになっつって普通に終わっちゃったって感じですけどね、うん、なんかあります。
俺はね、卒業式当日はね、小学校、あ、高校は別に、あ、全部、あ、僕エピソードあります。
小中高、
今思い出した、小学校の卒業式の思い出は鮮明に覚えてるんだけど、はい、あの先生にちゃんと手をグーにしてピシッと座っとけって言われたのに対して、小学校6年生なんだけど、そのグーにしとけって言われたことが嫌っていうか、なんかあれで、そのグーをチョキにしたり、グーチョキグーチョキとかしてたらそれ見られてて、卒業式当日に先生に今問題ですけど、もう思いっきり平手打ちされてっていうね、だから覚えてるんだけど、で中学校がこれまたすごい覚えてるんだけど、
はいはいはい、
あ、いいのこんな俺の話は。
いやいやいや、なんか俺のエピソードがあんまりなかった
あ、そう、
はい、
中学校ってほら福岡市の中学校って学ランじゃん。
そうですね、
黒のね。でやっぱほら女の子ってほらボタンとか、
あの第二ボタン
でしょ。そうそうそう、
はいはい、
あれ俺当時親友がいて、で今も付き合いがある親友なんだけど、そいつがむっちゃかっこよくて、で頭も良くて、でモテてて、でそのヤヒロっていうやつが、ヤヒロ先輩とかって二人で帰ってたんだけど、むっちゃ来て、もうあっという間にもうボタン全部なくなったんですよ。で俺全部あるんですよ
全ありっすか。
全あり。で恥ずかしいから上の上から1個2個ぐらいは自分で外して帰って、はいはいはい、そいつのボタンなくなったらしまいなさいな、ほら、なんだろう、袖、袖口、ね、袖に2個ぐらいついてるじゃん、ね、あれも全部なくなってるの。
へ
え、俺全部ついてるの、
はいはい、なんかちょっと恥ずかしくなって自分
でもう取って2個ぐらいポケットに入れて帰ったっていう思い出が
だからまあ正確には全部あるんですね、ボタンは全部あったんです。
全部の性格でピシッピシッと、ね、
やっぱそのボタンをくださいっていう風習はやっぱあったんですね、リアルに。
おっとあ、なかった。
いや、ない、全然。
へえ、もう世代かな。
いや、多分ジェネギャップですね。
ジェネギャップ、
ジェネレーションギャ、ジェネギャップです、は
い、もう略すの嫌いやから
ジェギャです、ジェギャです
略すの、略すのと、あと最近の語尾上がりの喋り方嫌いだからなんなんやんっていうのはあれ、ね、ちょっと僕嫌い。
彼氏じゃないですね、彼氏ですもんね。
そうそうそう、
いやいや、そうそうそうです。なんかボタン、僕そうドラマの世界だと思ったんですよ、ボタンください。リアルになったんだ、なんかすごいっすね。
いや俺も驚いた方だよ、だから見てるだけだからあ、本当にあるんだへえ、見てたから、俺の横でバンバン剥ぎ取られ
るボタンをですね、
何でもいい、だからしまいの果てには何でもいいからくださいっていう、そのここの袖のボタンもなくなったからさ。
へえ、なんかそんなことあるんですね。
それはもう君がなかっただけじゃないの。
いやいやいや、多分人にもなかった
ですよ。違うとこであったんじゃない
あ、まあ、まあ知らないとこであってたかもしれないですけど。
あ、じゃああれは今日ホワイトデーだけど、その、はいはい、結局ほら中学校の時に、中学校2年生が3年生の先輩とかにバレンタインでチョコレート学校で渡してたりとか、そういうのなかった。
バレンタインはすごい ありましたよ、ね、はい、僕はもらわなかったですけどいや、うーんじゃないですよ、
だろうね、
うーんじゃ、だろう
ね、だろうね、
だろうね。いやいや、俺中学校はモテたんですよ
ちょっとモテたん、中学高校モテたん。
中学高校まだモテたんですけど、
なんで高校モテたのに中退したん。
天神が楽しくてですね、高校の時はですね、 いやもう それはいいんですよ。いやいやいや、まあでもいい思い出ですよね、そんなボタンが。
あとね、高校なんだけど、
はい、
高校もま
たこれ
鮮明に覚えてるんだけど、はい、卒業式当日に、あの当日というか、まあ、ダメなんですけど、あの
事故ですよ、事故。
中型バイク持ってたんですね、高校の時に、
はい、
で高3の後半あたりからもう自転車で通うのがめんどくさくて、
はい、
まあとある空き地があって、うん、そこまでバイクで行って、
あ
バイク通学ダメなんですよ、
あ
ダメなん
ですよ、そうですね、
バイク止めて行ってたんだよね、
はい、
でもちろん卒業式当日も行ってきますって出ました、はいはい、そこにあるはずのものはなかったんです。
家に止めてあるバイクが、はい、
盗まれました、卒業式の当日に。
卒業しちゃったんですね、バイクが。
バイクも卒業してしまった。
クリノさんから卒業しちゃったんですね、バイクが。
まあ1週間後ぐらいに帰ってきたっちゃうけど、不良娘になって帰ってきましたね。あのこの普通にハンドルのちょっと前にあるヘッドライトがね、高さこう1メーター80センチぐらいのところにね、ライトがボーンって伸びててね。
魔改造されてたんですよ、
うん、すごかったよ。
栗野さんからの卒業みたいな感じですね。
それバイクの気持ちと
そうそうそう、この栗野さんからの卒業、
結局戻ってきたんだけど。
いやまあでもまあなんかそういういろいろなんかルールを破りたい時期なのかもしれないですね、高校生の時っていうのは。
だよね、そうだよね、だからなんだろうね、その当時ってなんか今思うと、すごいことやってたなっていうのはあるよね。命落としててもしょうがなかったよ
っ。何やってたんですかそれ。
あれない、
命落としてた。
いやこれ死んでるよなとか。
まあ、黒さんが言うんですよ、結構バイク系でし
ょ。バイク系が多いけど、
命落とすことはないですね、命はないですね。
あそう、俺あと火だるまにもなったから。私未経験者運ばれたからね、火だるまになって。いやあの時は本当
話せるんですかそれ。
いや親に本当心配かけただろうなと思うよ。もう救急車何回か運ばれてるから。
ダメですもん、これは話しちゃう。ああそんなバイオレンスの話もありますけどね。
ほんとね、まあいっか。
これはそれはダメだったね。これはもうダメさ、判断します、ダメだったんですね。
でもこれネットラジオだ。
信じるか信じないかはもうリスナーの皆さんですよ、
あなた次第。
グリルナウキ井上京介の二人打ち上げ。
次回公演のご案内です。劇団ショーマンシップ2016年本公演一発目は東神歌舞伎龍庵仮面博多柳町の永楽。このお話はですね、福岡市中央区清川にあります、実際にあった遊郭のお話ですね。
柳町ということは今の連合市場とかあの辺ですね。
あそうですそうです、ね、そうですのお話です。なんと東神歌舞伎ですので、で公演日時が、平成28年今年ですね、6月1日水曜日から6月6日月曜日、会場が関東館小劇場となっております。そしてチケットの先行予約がもう日程が決まっております、4月8日から4月15日の間のこの1週間の間先行予約が開始と。
4月8日から
4月15日、
それ中谷座長の誕生日から栗野直樹の誕生日までってことじゃないですか。
そうですね、そうだそうだ、4月8日座長ですね、誕生 日,
15日僕の誕生日です。
ああそうですね、
あじゃ あの誕生日プレゼントは、事務所の方で受け付けてます。
先行予約しか受け付けてないですから。
あ本当です。
じゃあ個人的な電話番号じゃ言ってくださいそれは。
09
で、ダメ
です
、
ダメ、はい、
でも多分ダメでしょう。
でも名刺に載せてますからね。もういやもういいから次の宣伝。
受け取った方はプレゼントも送ってください、
はい、
この期間で。はい、そしてなんと8月にはですね、
はい、
2015年、
はい、
本公演でも行いました、うん、ギンギラ太陽ズバイ劇団ショーマンシップ公演奪われた手紙民間検閲局の、
うん、
再演が決定しました。
あ、どんどんどんどん
どんどんパフどんパフということでですね、はい、なんと、まあ、福岡でもまた再演するんですけども、うん、今回は東京と大阪、はい、2大都市での再演がまた決定してます。
パフ
パフパフ、
いや嬉しいですね、楽しみですね、
はい、そうなんですよ、うん、でこの東京大阪公演っていうのも、うん、実際に当時民間建設局があった、
ね、都市というらしいですね、
にちなんで、うん、公演を行うということです、うん、
いやね、これね、昨日もちょっと演劇業界の人と飲む機会があったんだけど、
はいはい、
その方々もねこれ見に来てくれてて、いやあれは毎年するべきですよねってちょうど昨日ね言っていただいてね、嬉しかったんですけどね、その通り再演も決まりましたのでね、
はい、また、いや もっともっといろんなたくさんの方に見ていただきたい、
そうですね、去年見た方もぜひね、またちょっとね、はい、これまた演出がちょこっと変わってたりするところもあると思うんでね、
そうなんですよ、
ぜひぜひ、まあ、
去年の作品をもっともっとパワーアップした、
凌駕する
凌駕する、
去年の作品を凌駕する作品を、
そうですね、まあ、キャストとしてはもう僕が主演してますし、栗野さんはゼロ戦役で、
ゼロ戦降ろされなければゼロ戦
そうだ、俺も降ろされなければ、
栗野はダメだって言われなければ
大塚宗人さんが、うん、そうですね、また新たな演出、そして座長も新たな演出を加えてくださいます、
はい、
東京公演の、公演日時は、日程ですね、平成28年8月4日、木曜日から8月7日日曜日まで、会場がシアターグリーンという、会場になっております、うん、大阪公演は、8月20日の、土曜日、8月21日日曜日と2日間の公演です、
はい、
インディペンデントシアターというところですね、
もう一回いい
で、インディペンデントシアターですね、
インディペンデントじゃないかな、
インディペンデントシアター、ね、なんかもうわけわからなくなってきた、インディペンデントシアターです、皆さん、はい、また、詳しい、情報はですねホームページに記載しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、
さあということで、うん、劇団ショーマンシップ本公演ももう間もなく始まりますけども、
そうですね、
はい、まずは龍安亀、
うん、でも、うん、ただ僕たちはね、あの九州の民話巡るというね、こう新作も抱えてますからね僕たちはそれ、そうですね、ちょっとそっちを完璧にちょっと仕上げていかないと、
はい、順延作品も僕たちがやってますから、
うん、まあ、新作がまたどんどん増えていく予定ですからね、
そうですね、うん、
頑張っていきましょう、
はい、
ではそろそろお別れの時間ですね、
はい、
お相手は栗野直樹と
井上京介がお送りしました。
乾杯
乾杯
乾杯、
はい。